ルッコボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。さて、今日も小樽観光協会のメンバーと小樽市内のタルッコたちでお送りしていきます。タルッコボイス、ナビゲーターは田口智子です。ではまず今回の出演者ご紹介します。まずはタルッコさんたちに自己紹介をお願いしたいと思いますが、
はい、北小高等学校3年藤本曽奈です。
はい、よろしくお願いします。では
小樽未来創造高校2年の正木舞です。
はい、舞ちゃんもよろしくお願いいたします。さあ、そして今日も観光協会からは、多少ガラス館の池田次長、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてルタオの稲葉さん。
稲葉です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。では今日は実は池田さんはこの2人とは、
はい、
よく
よくというか、はい、
合ってる、
あ、たまによ
く合ってるってなんか怪しい
そうですね、誤解を招く、
招きますね、あるね、はい、プロジェクトが一緒ということで、
はい、
どんなプロジェクトですか。
はい、今年が小樽100周年ということで、はい、市政100周年事業として小樽サマーフェスというものを開催いたします。
はい、
会場がですね、浅草橋、それから日銀通り、
はい、
旧手宮線、あと、まあ、運河全体を、ステージにしまして、
はい、
各部会に分かれていろんな催しをするんですけども、うん、今回は来ていただいた高校生たちには浅草橋の上で、ビジネスチャレンジということで高校生カフェをやっていただきたいと思って、取り組んでいただいております。
はい、
はい、
今ね、そなちゃんが北小高校で、はい、まいちゃんが未来創造ってことですが、ってことは各校いろんな学校から参加してる。
そうですね、ここのカフェに関してはこの2つの高校、さらに、大学生とかも協力していただきながら、まあ、主体は高校生なんですけども、
はい、
自分たちでメニューを考えて、売り方を考えて、レイアウトを考えて、うん、お客さんにサービスをするというような形になってます。
わかりました。じゃあ、まあ、どんなメニューがあるのかっていうのも後でお聞きするとしまして、まずはちょっと2人にいろいろ聞いていきたいと思いますが、すね、池田さんお願いします。
はい、ということで、高校生カフェをチャレンジしていただく未来の小樽の宝の2人にいろいろ質問をしたいんですけども、まずはですね、観光協会の稲葉さんの方からちょっと2人に質問があるということで、はい、お願いします。
いつもね、質問してるんですけども、小樽のどこが好きですか、どうでしょうか。
じゃあ、そなちゃんからいく。
はい、小樽の好きなところは、観光地らしい魅力的で美味しいお店がいっぱいあるところです。小樽境町通りにあるお寿司屋さんやケーキが美味しいお店が小樽にはいっぱいあり、高校生にも人気なスポットが多いところが好きです。
そうなんですね、やっぱりね、スイーツといえば嬉しいですねか。
小樽は観光地でたくさんの人が訪れると思うんですけど、町の人はみんなどんな人に対してでも優しく接してたり、うんうん、そういう雰囲気とかがいいなって思います。
いいですね、
うん、なんかこう用意してきた感がすごく一生懸命考えてもらったんだなっていうのが分かりますけど、はい、他にも質問がね、あるので、
いいですか。
はい、
はいはい、これから小樽にどうなってほしいかって思いますか。
そう、高校生が遊びに行く場所が少なすぎるので、学校終わりに時間を潰せる場所などを作ってほしいです。スタバも高校生にも人気なので、うん、観光地の小樽に置いてほしいです。
ああ、そうなの、やっぱりスタバリクエスト多いですね
そなちゃんの周りにもそういう声は多いですか。
はい、多いです。
はい、じゃあ、舞ちゃんは何ですか。
これからの小樽にあってほしいなって思うのは、以前のような活気とかを取り戻していけると、うん、もっと今よりももっといい街になっていくんじゃないかなって思います、
うんうん。あ、そうなんだ、活気ね、はあ、これから盛り上げていくとこですね、活気を、うん、
どんな風にしたら活気が出ると舞ちゃん思う。
やっぱり、そなちゃんも言ったように、若い人にとっていいなって思う場所が少なかったり、うん、スポットをそういうところに当てていくともっといいんじゃないかなって思います。
素晴らしい。そうですね、うん、若い人目線の街づくりって本当大事ですよね、
うん、そうですね、うん、 今回のやるカフェはその辺も自分たちの思いを形にできてる部分もあるのかな。どうでしょう、こんなのあったらいいなっていうのを自分たちなりに表現してるってことですかね。
はい
そうなんだよね、はい、ちょっとそのカフェの方もどんな思いでやったのかっていうのも少し聞けたらなと思うけど、
まずそのサマーフェスの実行委員会に参加しようと思ったのはなぜなの、うん、そなちゃん。
高校生が中心になってカフェを出すと聞いて素直に楽しそうと思ったのと、自分の経験にもなるのでいいことを学べるチャンスだと思ったからです。
そなちゃん何、将来カフェで働きたいとかあるの？
いや、カフェはないんですけど、うん、違うところで今やってることも学べるかなって思って、う
ん、へえ、はい。まいちゃんは？
生徒会とかもやってるんですけど、そういうところで他の人と違う経験ができたり、視野広げたいなとか、うん、楽しそうだなとかって思ってて、あと他校の人とも関わり持てるよって言われた時に、めったにそういう機会がないので、うん、せっかく与えてもらったチャンスなのでやりたいなって思いました。
うん、素晴らしいです ね、
まあ、やっぱり人との関わりを、ね、大切にしてる2人が分かりますね。
なんかほら今の若い人って勝手にね、なんかこう自分の周りの人とだけみたいなイメージありましたけど、ね、まあ、2人ほかそのサマーフェスに参加してる人はあえてね他校のことを交流したいからっていうことでね、きっと参加してくれてる子多いんじゃないかと思うので、すごいですね。
そうなんですよ、 もちろん学生さんもそうですし、うん、大人もそうだし、いろんな人が関わってるので、うん、すごくいろんな刺激をもらえる会だなとは思ってるんですよね、うん、ただまあそれだけ多くの人がいるので、まあ、いろんな意見がね出たりとかするので、取りまとめる方は本当に大変なんだろうなっていうところなんですけど、今日来ているそなちゃんとまいちゃんはその中でもリーダーをやってるので、あ、まあ、苦労も大変多いんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっとその辺も聞けたらなと思いますけど、うん、やっていて大変だなと思うところとか
ありますか？どうそなちゃん、いいんだよ、うん、好きに言って
言っていいんだよ。
なんかみんなをまとめる、うんのとか、みんなを引っ張ってくのを、うん、なんか3年生になって初めてやったんで、うん、なんかそういうところは今学んでる
ところ。もともとそういうリーダー的なことって得意なの、苦手なの？
いや、苦手な方です。
おお、なのにもう関わらず今回挑戦してみた。
はい。
どうして挑戦しようと思ったの？
なんかカフェを出すってことが楽しそうで、うんうんうん、みんなを仕切るってことをやってみたかったん で今回やってみようって思って挑戦しました、う
ん、すごいじゃない、そうなっちゃう。しかもね、いや得意なら、うん、ね、やれるけど、苦手なのに挑戦してみたっていうのがすっごい大きな一歩ですよね。
すごい大きな成長につながりますよ。まいちゃんは？
うん、大変だなって思うのは、うん、やっぱり人の人数が多い分、うん、いろんな視点で物事を見て、うん、視野がどんどんどんどん全体として広がっていった時に、今求めてる答えってなんだろうなとかって振り返った時に、それをまとめて、うん、より多くの意見を反映していくってところがちょっと大変だなって思います。
みんなにとって正解ってね、なかなか見つけられないもんね、うん、やっぱりね、みんないろんな感じを持ってるからね、感覚持ってるからね。でも舞ちゃんは生徒会をやってるってことは、なんかこう取りまとめたりすることは今までも割とこう慣れてる方かな？
そうですね、割と多いと思います、
うん、でもやっぱりちょっと違う？
そうですね、なんか人が多かったり、その幅が広いので、それでいろんな視点で物事考えて発言してくれる人がいっぱいいるので、ちょっと違うなと思います。
いや、これもまたすごい勉強になりますよね、
素晴らしいですね。
生徒会だけとこう、この組織と全然 ね本当に舞ちゃん言ったように幅が違うからね、すごい勉強になりますね。
そうですね、
大変だと思いますが
、はい、実は6月にね1回プレオープンをしてみたんですよ。
はい、
はい、で一応用意していたものは全て完売してるっていう、すごい、なんだろう、才能あふれたスタッフたちだなって思うんですけど、プレイはどうでした？やってみて、実際お客さんに物を売ってみて楽しかった？
楽しかったです。
改善点は見えましたか？
見えました結構たくさん見えたかな
って。あ、本当？どんなところ？
まず商品一つ一つの、その各塔で作ってる、うん、私たちの塔はあんまりその商品に対してっていうのが少なかったかなとも思うんですけど、うん、掘っていくと結構改善しないといけないところが実は多かったりするんで、
今まえちゃんが言った各塔っていうその塔がね、多分皆さんまだご存知ないので、ちょっと説明してもらえる？塔について。
あったらいいな総選挙っていうのをやるんですけど、それに向けて、自分たちの中でいくつかの塔に分かれていて、その塔で商品を一から作って販売するっていうグループのことです。
面白い。なんか選挙チックではあるけれども、
実はその選挙チックにしてる理由はあるんだよね、
高校生とか若者のに視点を当てた時に、どんなものが本当に小樽にあったらいいのかっていうところを、考えて選挙やりたいねという
話です。へー、面白いね。
ですね。なんか透明がちょっと気になるんですが、
なんかチラシ見たらなんか面白い透明が並んでますけど、ね、教えてください。
塔の名前、
うどん塔。
うどん塔どういうことなの？うどん塔って。
うどん塔は何ですか？どんなものをやるの？
天狗うどんを使ったうどんで、それをアレンジして作ってます、
はい、天狗山をモチーフにしたうどんだね。冷たいうどんを、で大根おろしがうどんの上に乗ってて、ちょっと山っぽい感じになってんだよね。
それが天狗山をイメージしてるんだ、
う
ん、
そうそうそう。実はこのうどんがヤブハンさんのうどんを使ってる、こだわりのうどんだったりしてるよね。
すごいじゃない、
はい、はい、続いての問いきましょうか
はい、シャコタンハン島
はい、シャコタンハン島
あ、
はい、これは
シャコのスムージーで、シャコを使ったスムージーです。
おーい、ちょっと待った、ちょっと待って、シャコの
物議を醸す
スムージ ー、
ちょ
っと普通スムージーったらね、フルーツとか、じゃないの？それにシャコ入っちゃってるんですか？
入っちゃってるんです。
え、これすのちゃんとかまいちゃんって一回でも飲んだりしたことある？
はい、飲みました。
え、ちょっとどんなんだったの？
あんまりシャコの味はしなくて、
ああ
なんかバラバラだったよね、
意見が分かれるところだね。
あ、意見が分かれるの好き好きが。
いや、結構あの作った時にその味ムラができちゃってて、ああそれでなんかすっごいシャコの味がするところを飲んだ人と、全然味が分からない薄いところを飲んだ人で分かれちゃってるんで、
う
ん、
まあ、じゃあこれ何、あのロシアンルーレット的な、もしかすると。
これはちょっと当日までに改善点を見つけてみんなに楽しんでいただける状態に持っていけると。
でもどっちにしてもシャコをなんでこれスムージーにしようと思ったんだろう、
ね、いやね、なんでなんだろうこの辺はよくわかりません。高校生の
突飛な
想像力に。
じゃあもう飲んで、はい、まずは試してみて、と、
ね、
いうことですね、はい、そしてシャコタン半島の次は、
プリント。
あ、これはなんかちょっと安心して聞けるね、うん、はい、
アンデリスのプリンを使ったプリンパフェです、うん、
美味しそう。そして、はい、あとは
青と
はい、
運河のクリームソーダを使った飲み物です、
うんうんうん、美味しそう。え、ってことはクリームソーダが青いってことね、
うん、そうです、
うん、これはいいね
これは絶対になんか外れなさそうな、うん、ね、もう自信持って飲めるっていうか安心して飲めるって感じですけれども、
とりあえずこのラインナップで今回は行くんです。4つのラインナップで行かせてもらいます、はい、
え、じゃあこの4つのラインナップを、はい、じゃあ私たち一般の人は選挙するの、
はい、買ってもらった商品で選挙してもらうって形です。
へえ、
投票できる仕組みがあるんだよね。
そうです、
うん、どんな仕組みですか？どうやって投票できるかな、お客さんは。
買ってもらって、うん、でその買ってくれた権利で投票してもらう、う
ん、あ、ただ買ったらもう投票したことにはならないんだ。買って権利があって、それでさらに投票できるんだ。
そうです。
あ、わかりました、
うん、
では、はい、ちょっと一曲ぐらいまず挟みますか。はい、今教えてくれましたすなちゃん、すなちゃんのリクエスト曲、うん、何がいいですか。
なにわ男子のウブラブ。
はい、じゃあこの曲をお送りします。では引き続き、
はい、
高校生カフェの話、なんかもうちょっとその、はい、なんか運河クリームソーダのこととかも聞きたかったんですけど、うんうん、は
い、この辺の味のこととか PR した方がいいんじゃない、うん、こんな味で美味しいですから来てくださいみたいな。
まずまいちゃんね、まいちゃんは何党なんだっけ。
青党です。
だよね、うん、ってことは運河クリームソーダ担当。
はい、
なんかいろいろと今まさに工夫中ということでしたか。
プレの時に、私たちこれはバタフライピーっていうハーブティーのシロップを使って色が変わるっていうシチュエーションをどうしてもやりたくて、レモン入れたら青色から赤っていうかピンクに変わるんですけど、その変えるためにレモンを氷にしたんですけど、そのレモンの氷がレモンでしか作ってなくて希釈とか何もしてないんですごい酸っぱかったっていうことだったので、その氷の改善を今している最中です。
おお、実はこれ収録が7月10日ですので、うん、はい、まあ、放送日よりは前なんですけど、今まさにじゃあ本番に向けて改良というかしているところということ でまさにだってこの収録の前に改良のなんか飲んだりとか試作してたんでしょ。
そうです、氷作ってきました、
うん、いやそんな中、いやそうです、
うまくいってるの。
うん、あとは色が変わるかとか、希釈してとりあえずチャレンジしてみたんで、色が変わるかと、あと酸っぱさがどれぐらい酸っぱいかっていう確認をしないといけないです。
へえ、じゃあこの運河クリームソーダっていうのは、まあ、今まだね改良中のところはあるけど、まず色は変わるし酸っぱいけど上にバニラアイスが乗ってて甘酸っぱいってこと。
そうですね、あと中にゼリーも入ってる。
ゼリーも入ってるの。どんなゼリーが。
ブルーハワイシロップで作ったゼリーが入ってて、少し甘くなってます。
面白いものがいっぱい入っているのね、
うん、はい、味もそうだけど見た目もすごい可愛いんですよ。
へえ、ちょっとしかもそれがね、うん、だんだんじゃレモンの氷が溶けていくと、うん、青がピンクっぽくなっていくのが楽しめると。
そうです、
素敵です
ね。楽しみです ね、
わかりました、うん、え、そなちゃんは何の担当、何党なんだっけ。
プリントです。
あ、アンデリさん、
はい、
これどうしてアンデリさんにお願いしようってことになったんですか。
と、私がスイーツ好き で小樽のスイーツでなんか有名なもので、その新ご当地メニューを作りたいなと思って、でこのアンデリスのプリンがもともと知ってて、で美味しいのも知ってたんで、これを使いたいと思って今回頼んで使わせていただきました。
お、もうアンデリスさんは OK でしたか。
はい、 OK もらいました
よかったです、うん、これはおたるパフェということはプリンにプラスなんかいろいろついてるってこと。
はい、とあとおたるの北昇のワインも使いたいって考えてます。
すごい、そうなんだ、
旅路だ。
はい、
ワインってことはこれ大人向けってこと。高校生も飲めるの。アルコールは飛んでる、は
い、アルコール飛んで、高校生も食べれるようにしてます、
うん、そうなんだ、楽しみですね、うん、これもまたちょっと意表をつかれるというかね、プリンなのにワインも使ってて、一体どんなパフェなのっていう、
結構こうスイーツとワインっていうかアルコールはねなんかあったりするから、すごく楽しみなパフェですねこれも、
これはなんか作るのに苦労とかあったりしたの。ない。
ない。特にない。
じゃあすぐこれの形というか決まってたのね。わ、うん、かりました。はい。はい、あとはなんかせっかくだから
この PR 最後に押したいところとか、うん、日付とか実施とか。
そうね。改めてね。
二人からいつやるの
？7月30、31日の土日からで、1時から。
6時まで
やってます、
うん、はい、7月30日と31日の土曜日曜で1時から午後6時までということで、はい、場所が小樽運河の浅草橋にて 高校生カフェ、はい、カフェ&バーズがオープンと、
はい、そうです。
なんかこうちょっとしたこう、まあ、建物というか、はい、になってるってことですか。
そうですね、テントで出店してるんですけど、うんうん、その周りにもこうリラックスできるようなアイテムがあったりとか、うん、まあ、それはちょっと当日のサプライズとして、うん、他にもライトアップとか、もういろんな催しが一気にこの日に開催されるので、はい、ぜひ運河の方に足を運んでいただければと思ってます。はい、
わかりました。では、
はい、じゃあ私の方から質問します。あなたが感動した小樽のおもてなしエピソードを教えてください。
はい、
じゃあそなちゃんから。
はい、はい、と私が引っ越してきたばっかりの頃、道が分からなかった時に利用したお店の店員さんが道を教えてくれたり、バスの乗り場が分からなかった時におばあちゃんが教えてくれたりと、小樽には親切で優しい人がいっぱいいるんだと思いました。
あ、素敵ですね。嬉しいですね。
そなちゃんはどちらからいつ引っ越してきたの。
と苫小牧にいたんですけど、うんうん、小学4年生ぐらいの時に引
っ越してきました。そっかそっか、じゃあもう10年近くはいるんだ、
はい、
おたるにね。そっかそっか。
まいちゃんの方はどうですか。
さっきの、うん、自分のやりたいことができてる環境が、
人間関係がいいんだね。
へえ、そうなんだ。学校が学校のおもてなしがいいみたいな。
そうですね。それとそのサマーの僕とか、
ああ僕とかあかな。
すいません。
今のプロジェクトやっぱり楽しいんですね。
そうなんだ。いや確かに高校生がこんな風にプロジェクトに、まあ、ある意味気軽に参加できる街っていうのは、うんうん、いい環境ですよね。
いや本当にこうやってチャレンジしてるし、うん、それが実際形になってるし、うんうん、すごく面白い。大人たちも刺激をすごく受ける、うん、いい機会だったなと思ってます。
はい、わかりました。では今日は未来創造高校の正木舞ちゃんと、そして北照高校の藤本そなちゃん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、舞ちゃん、聞きたい曲のリクエスト何でしょうか。
サナリのプリンスです。
はい、
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
小樽未来創造高校さん、小樽明豊高校のコラボ番組となっております。今月は小樽明豊高校が担当します。よろしくお願いします。こんにちは、改めまして小樽明豊高校放送局の3年中条あゆみと
2年平久鈴子です。今回は明豊高校の特色である社会体験学習という授業を紹介します。1年間を通して仕事を体験できる授業、社会体験学習。この授業では社会で生きている大人の方々から直接いろんなことを学びます。5月実習先が決まる前にパティシエやお寿司屋さんなど地域で働く方々に講師として教室に来てもらい、経営の苦労や地域への思い入れなどを話していただく地域の魅力発見講演会を行いました。今日は今年度地域の魅力発見講演会でのお話をしていただいた利尻屋美濃屋の代表取締役美濃屋和臣さんのところにお邪魔しております。美濃屋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが美濃屋さん、自己紹介をお願いします。
はい、小樽にあるですね、昆布の専門店、はい、利尻屋美濃屋の社長、美濃屋和臣でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、経歴ですね、
はい、
僕もともとは公務員だったんですけども、高校卒業後すぐに公務員になってですね、その後は、 実家を継ぐという形で昆布屋になりました、はい、今利尻屋美濃屋という会社はですね、私の父が作った会社なんですが、
はい、
私の祖父がですね、もう そもそも先祖代々昆布漁師なんです。もう利尻島で昆布を取って生計を立てていた、はい、その子孫なんですね。ですからもう生まれながらにもう昆布王子ということでですね、はいはい、昆布のことなら何でも聞いてください。
いろいろなお話が、
はい、
聞けそうです
ね、
はい、
楽しみですね。
じゃあ鈴鹿ちゃん、
はい、
美濃屋さんに聞いてみたいことはありますか？
そうですね、私札幌の方の出身で、うん、小樽のことをあまり知らなくてですね、実はこう、利尻屋美濃屋さんを今回私初めてこうお名前を聞きまして、
はい、
どのようなお店だったりこうお店の詳細を教えていただけたらなと思います。
はい、小樽ってねすごく観光地です、
はい、
うちのお店は今小樽に4つお店があるんですけども、
はい、
ウイングベイにあるお店は市民の方の方が多いんですけど、
はい、
境町通りというところはすごく観光客が多いんです。
あ、確かに。
でね、観光客って小樽になんで来てくれるんだろう、はい、すごく人気の観光地なんで、ですけども、うんうんうん、きっと皆さんね楽しむことを期待してきてるはずなんです。
あ、なるほど。
ですからですね、はい、うちもただの昆布屋ではなく、いかにお客様に楽しんでいただけるかっていうことを常日頃考えて、看板、まず7日食べたら鏡をご覧、
うんうん、
あ、それからお父さん預かります、
はい、
商品も面白いものがあってですね、
はい、
ほら吹き昆布茶、
吹き昆布茶、
はい、150歳若返るふりかけとかですね、
はい、
まあそういった面白いものを中心に取り揃えております、うん、商品開発から、まあ、製造からですね販売まで、
はい、
まあ、自社で行っているので本当に皆さんに楽しんでいただきたい、
はい、
もう店員ともですねいっぱい笑いながらお店の中を見ていただくということを、はい、まあ、コンセプトにですねお店を、はい、立ち上げたんですね。
おー、
なるほど、
すごい。なんか私は小樽出身なので利尻屋美濃屋さんはもちろん知っていたんですけれども、
はい、
そのお父さん預かりますっていう、もうあれがすごい、もう小さい頃からもうなんだそれはみたいな、もうずっと記憶に残ってて、あれって何なんですか？
あの看板はね、はい、実はお父さんに向けたメッセージではなくて、
はい、
お母さんに向けられてます。
うーん、
で結構ね夫婦の方お二人で観光されてる方多いんですよね、
はい、
そうなるとねこうお父さんって、まあ、僕もお父さんなんですけどね、
うん、
残念ながら買い物にそんなに慣れてません大抵財布握ってるのはお母さんですよね、
はい、
お母さんはね買い物楽しみ方っていうのをもう熟知しておりまして、お父さんはお母さんに言われるままショッピングに付き合っているっていうことが多いですよ、
はい、
そうするとねお父さん歩き疲れるわけです。
あ、はい、
お母さんはもう買い物したい、お店の中ももうくまなくいろいろ見たい、美味しいものを探したい、お父さんは疲れてきてこれ早く帰ろうよっていう方がたくさんいらっしゃるんです。なんかこうお父さんってね悲しい生き物だな、僕含めなんですけどね、まあ、皆さんそういうわけではないと思われるんですけど、そういう割合が多くてですね、そういったお父さんかわいそうなので、ちょっとお父さんお家の中で預からせていただいてですね、うちのほら吹き昆布茶とか、アラジンの秘密とか、赤と黒のブルースを試食していただきながらゆっくり休んでいただく、その間にお母さんもう心ゆくまま楽しんで買い物をしてくださいというメッセージなんです、うん、
なるほど。私もう17年生きてきて初めて、
はい、
このメッセージの意味を知ることができました。ありがとうございます、
はい、
なんかすっきりしました悩んでたっていうか、これは何なんだろうっていうのをずっと考えてたので、すごい知ることができてよかったです。ありがとうございます、
はい。
じゃあ先ほど商品について、
お話しいただいたと思うんですが、
はい、
おすすめの、みなやさんおすすめの商品はありますか？
ありますよ。うちで一番に、人気のある昆布というのは、
はい、
湯豆腐昆布っていう昆布なんです、はい、こちらはね、この暑いから湯豆腐って食べるのはダメです。
ダメなんですか？
はい、この季節はやっぱり冷たく昆布サラダで食べていただきたい、はい、
なるほど、昆布サラダ。
この昆布がね、特徴があって、
はい、
普通昆布ってこう芽が出てから2年くらい経ってから収穫するんですけど、うんうん、この昆布だけは発芽して3、4ヶ月でもう採取してしまった赤ちゃん昆布なんです、だから、ね、すごく柔らかい。
なるほど。
もうさっと湯通しして、
はい、
ポン酢で食べる。
うわー、
最高です。
美味しそう。
爽やかな、さっぱりな。
そう
ですね、
う
ん、今の季節ぴったりですね。
そう、
うわー、鈴鹿ちゃんどうですか？
お腹すきますね。すごいお腹すいてきます。
わかります。
暑いからね。
そうですね、
北海道といえども30度いきますからね、やっぱり、
はい、蒸し暑いですもんね。
ね、
わー、今すごい、
食べたい。食べたくなってますね、今。
うわ
ー、あとですね、実は僕たち昆布昆布って言うけども、
はい、
実は北海道では食べれるものだけで13種類くらい、でそれぞれがですね、まあ、若い時と、うん、ちゃんと歯が広がった大きいやつとですね、うん、それぞれのグレードもありますし、うん、本当にたくさんの種類が昆布としてあってですね、それぞれ味も違えば、
うんうん、
使い方、硬さ、もういろんな様々な昆布あります。なかなか皆さんそれを使い分けてる方もいないと思うので、
はい、
本当は一度あなたに合った昆布っていうのを紹介させていただきたいので。
ーパーソナル昆布ですか？
そうですね。はい、ぜひお店の方にまずはですね、うん、足を運んでいただけたらなと思います。
は
い、
確かにね、
よく食べるメニューとかでも、
うんうん、
この昆布はいいよとか、うん、相性が
そう、うん、ありそうですもんね。あるんですよ。ご家庭でどんな料理をするかによって、うん、おすすめの昆布っていうものが必ずありますんで、うんうん、ぜひもう昆布のことなら何でも聞いてください。
はい、
すごい、プロに聞くのが一番ですね。
はい、
すごい、ありがとうございます。それではお店についても聞いていきたいです。お店の理念や信念などはありますか？
まあ、お店に関してはですね、やっぱり楽しくお客様がいかにして喜んでいただけるか、うん、
はい、
ということを中心に考えております。
はい、
まあ、そうなんですけどもね、ここ2、3年やっぱりコロナが影響してて、すごくお客様が少なくなってきました。でもね、それでもなんとか楽しんでいただこうと思いまして、新しいことやりました。
お、新しいこと。
はい、実はですね、お店の前におみくじ台をつけました。
おみくじ台。
はい、おみくじ台が今市内に23箇所設置したんですよ。
はい、あ、
その名もおみおみくじっていうんですけどね、
はい、
僕の名前が美濃屋和おみなので、そのおみとおみくじをくっつけて、
はい、
おみおみくじです。
ああ、なるほど、私見たことあります。
ありますか？
はい、
ぜひですね、小樽市内たくさんありますんで、
はい、
見かけたらぜひおみおみくじ楽しんでみてください。
はい、
1回100円でできますんで。
はい、今まではお店についてお聞きしたんですが、次美濃屋さん、美濃屋さん自身についてお聞きしたいことがたくさんあるんですけども。
はい、
美濃屋さん、中年アイドル、
よく知ってますね。
もうこれはもう気になりすぎて、
ちょっと僕の中では、
はい、
中年アイドルってちょっとまだ認めてないんです。はい、気持ちは青年、少年と思ってますんで、でもまあしゃあないから中年アイドルという形でですね。まあ一応商店街があまりにも暇すぎたので、僕の所属している小樽栄町通り商店街という商店街の青年部のみんなで、ちょっと YouTube やるかと。コロナの時はね、あまり人が来ちゃいけない、なので、
うん、
皆さん来てくださいって言えないので、
うんうんうん、
せめてコロナの最中も来れない方、 それでも忘れないでいてくださいということで、ちょっと動画配信を始めたんです、うんうん、でただの動画配信じゃ楽しくないので、はい、アイドルとしてデビューしてですね、
はい、
デビューってどうしたらデビューかわからないんですけど名乗ったもん勝ちということで、僕とですね、あのもう2人、
はい、
合わせて3人で、
はい、
一方通行っていうアイドルを結成しまして、
は
い、いろいろやりました、まあ、YouTube をメインにね、はい、今度あの浴衣風鈴祭りでも、
はい、
あの商店街の独自イベントがあって、
はい、
それが境町浴衣風鈴祭りっていうんですけど、うん
はい、
8月の第1土日に毎年開催するんですけど、はい、3年ぶりに今年やるんですね、はい、そこでもちょっとステージをさせていただこうかなと。
これは見なきゃ、
見なきゃですね。
見に来てくださいぜひ見に
行きます。メネヤさんのアイドル姿を
楽しみ、
はい、
いろんな人に。
小樽境町通り商店街ってどうしても名前が一般的すぎて、うん、そんなにあの覚えづらいっていうのがあるんでね、うん、ちょっとインパクトがあるっていうことで、最初にこれアイデアを出したのもですね、商店街の事務局をやっているものがですね、うん、考えたんですよね、うん、で青年部のみんな、青年部って7、8人くらいいるんですけど、はい、来れる人ちょっとダサい格好で来てっていう連絡だけが入ってですね僕はジャージ姿で行ったんですけど集まったらいきなりこのバンダナ渡されてね、額に巻いてくださいって言われてこれ読んでくださいって言われて、わけが分からず始まったのがこのアイドル活動なんですよ。観光案内所にいるあのスタッフ、女子スタッフがですね、
はい、
この境町通り一方通行なのに逆走する人が多すぎるから、
あ確かに、
それで一方通行って名前つけたら、
はい、
ちょっとこの通りが一方通行だってみんな知ってくれるかもっていうことでですね名付け親になってくれて、
すごい、まさかの誕生日は。
そうなんですよ、知らないうちにアイドルになって
くれて裏話が、
はい、
率先してなったわけではないです
ね。全く率先してなったわけじゃないです。仕方なく、本当はもう私も良きパパなんですけど仕方なくアイドルやってます。
アイドルになったっていうのはお子さんっていうか、こうご自身の、
あ、もうね、私の、 あの息子はですね、はい、あの恥ずかしいからやめてくれってなんか家庭にいてもほとんどそれについて語ってこないですよねよっぽど嫌なんでしょうねきっとね。
リシリアミネアさんへのインタビューは前半と後半に分けて放送します。明日は地域の魅力発見講演会で話された内容やミネアさん自身の考える小樽の未来についてお話を伺います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
タルッコボイス FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
はい、ではここからは小樽観光インフォメーションということで、小樽観光協会の秋村さんにも加わっていただきながら、進めていきたいと思います。まずは池田さん、そして稲葉さん、はい、高校生たちね、はい、緊張しながらも PR してくれました。
そうですね、はい、一生懸命取り組んでることをうまく喋れてたんじゃないかなと思います、
ねね、
はい、
チャレンジ精神がねすごいですね、
はい、そうですね、はい、まあ、とはいえもうちょっとね、うん、サマーフェスティバル全体のこととかも聞きたかったの で、
ね、
はいはい、こちらのことを
ちょっと私の方から説明させていただきます、
はい、
サマーフェスの会場が複数ありまして、うん、はい、メイン会場は日銀通りにあります、
うん、はい、
でこちらはですねビアガーデン400席を、用意します、
はい、
で通行止めにして、まあ、歩行者天国ですね、
はい、
の状態にしてビアガーデンをやると、臨港線からあの郵便局のあるあの交差点までが塞がってビアガーデンになりますと、
はい、
でお隣の三井銀行のあのニトリさんの広場、あそこもですねキッズ広場になりまして、キッチンカーとか、謎解きゲームとかいろんな子ども向けの催しを開催する予定です、
はい、
でこちらも、両方とも13時から9時までやっている予定です。
あ、こっちは夜遅くまで、はい、21時までやっていると、
はい、
はい、
21時までで、ライブパフォーマンスとか、うん、あともちろんあの光の演出とかですね、うん、本当にいろんなものを催しやりますので、 屋台も出ますし、
はい
はい、目白押しの企画
となっております。すごいですね、キッチンカーもあり、屋台もありね、はい、ライブありで。
そうなんです、はい、そして、もうちょっと山側に登っていくと、うん、旧手宮線、
はい
はい、こちらの会場でも、またキッチンカーがずらりと並んだり、
うん、
去年かな、あの光のインスタレーションっていうイベントを JC さんがやってたんですけど、
あの線路踏むと音鳴ったり光ったりっていうね、うん、
あの線路の枕木が鍵盤のモチーフに、ね、変わって、うん、でそこを踏むと音が鳴るっていうインスタレーションの、
はい、
あのイベントをまた復活してやるというようなことになっています。
はい、
さらにですね、海側に下って、うん、小樽運河浅草橋が先ほど高校生が言っていたカフェですね、うん、
はい、
になります。でこちら高校生の方は6時までって言ったんですけども、うん、まあ、そこからはバーの方に切り替えて大学生主体で、まあ、もうちょっと大人の雰囲気でお酒が飲めるっていうような格好にしたいと思います。
そっかそっか、で9時までですか。
そうですね、はい、
そっかそっか、じゃあ6時までは高校生が担当して6時からは大学生が担当して、はい、ちょっとそこで住み分けというか、はい、カラーが変わってくるということですね。
はい、
はい、
そしてですね、運河の浅草橋から中央橋にかけての散策路、う
ん、はい、
ここにですねリアカーが21台ずらっと並びまして。
え、
はい、
21台リアカー、
リアカーなんです。
リアカーって何ですか。
リアカーってですね、
あの引っ張ってくるリアカー。
そう、あのリアカーをちょっとおしゃれにリメイクしたものなんですけど、
はい、
パラソルをつけて、でこうテーブル型に改良できるリアカーなんですけど、
はい、
そこの上でですね、まあ、市内外からいろんなクリエイターが集まってきて出展するんですよ、
はい、面白、
はい、なので運河を見るだけじゃなくて、うん、遊んだり食べたりできるようにするっていうのはちょっと今回やってみたかった試みで、
はい
はい、これが、浅草橋から中央橋にかけての散策路。
はい、クリエイターさんということは物販ということではなく、
あ、物販ですね、
物販なんですね、
はい、自分で作ったものであるとか、あ、はい、まあ、仕入れてるものも一番あると思うんですけど、うん、はい、
へえ、
自作のものを売るっていうのが基本の、うん、あれですね、コンセプトになっております。
分かりました、はい、
そしてですね、うん、さらに北側に行って今度中央橋の上、
はい、
中央橋外苑の上でもバーがあります。
面白い、あそこでも、はい、
そうなんです、
はい、
こっちもちょっとおしゃれな雰囲気のバーをやろうと思ってまして、
はい、
ライトアップをしながらちょっと今おたてが焼きたいなと思って企んでいるところです。
そう、なんかちょっとキリッと冷えたね、
はい、
白ワイン的なものとおたてで、
はい、
キュッといきたいですね。
キュッといきたいです
、はい、
そして、
はい、
さらにその外苑、中央橋外苑から竜宮橋、
は
あ、ここの散策路を、
はい、
縁日がずらっと並びます。
ちょっとすごいことになってますね、
はいはい、
へー、
小樽100周年ですからね、やっぱお祭りで、
いやーすごい
楽しい空間にしたいんですよ。
中央橋から竜宮橋も、
はい、ずらっとお祭りの屋台が並びます、
は
い、
へー、
はい、
これはいわゆるあの本当にお祭りの屋台って私たちがイメージするようなたこ焼きとか焼きそばとかみたいなの、
どっちかっていうと観光客の皆さんはもうちょっと南側の運河の散策路で終わるじゃないですか、
うんうんうん、
でその先がなかなかこう注目されていなかったので、うん、市民の方にも足を運んでもらえるような、うん、まあ、楽しいお祭りを演出したいなということでやります、
はい、へ、はい、じゃあもう本当に北海星館第三倉庫のあたりぐらいまで行けちゃう、
第三倉庫の手前までがその演出で、ここから、
あれ、でもここから
まだあるんですよ。
まだあるの、ちょっと
竜宮橋から、
はあ、
北海星館第三倉庫の前の広場、
はあ、
あそこまでをビアガーデン、
またまたビアガーデン
するんですけど、
はい、
ここでですね、北運河に注目してもらおうと100周年でオリジナルのカクテルを作りまして、
はい、
さっき出てきた旅路、
はい、
うん、あの北昇の子たちが作ってるワインの品種ですね、うんうん、
はい、
あの旅路を使ったオリジナルのその名もノースカナルベイビーっ ていう
素敵
北運がオリジナルカクテルを作りまして、はい、ちょっと皆さんに味わっていただきたいなと思っております。
これじゃあ北運がオリジナルカクテルだから、はい、そこのビアガーデンでしか飲めない。
そうです、今はそこでしか飲めないです。この後発展していって小樽のあのインドの飲食店さんで取り扱ってもらえたら嬉しいなとは思ってますけど、まずはここからスタートしていきます。
へえ、面白い、はい、旅路を使った、はい、カクテル、はい、北運河限定ノースカナルベイビー。
ノースカナルベイビー
素敵、
はい、これトッピングにイチゴが使われてるんですけど、このイチゴがアラポーヨーのあのイチゴ農家さんシーズアグリさん、新しい小樽でやってるいちご農家さんがいらっしゃって、
紅葉方面で、
そうなんですよ、あのジャンプ台のすぐ下でやってらっしゃって、そう、その方にちょっとお願いしていちごを提供してもらって、はい、実はその方も削りいちごで同じ場所で出店していただくんですけど、
そうですか、はい、
そしてその小樽の旅路と、うん、あと小樽のあのラムネ、
うん、
でカクテルを作るんですよ。
うわ、
小樽のいちご、小樽のワイン、小樽のラムネ、
野島製菓かな、野島製菓のラムネね。すごい、
ノースカナルベイビーぜひ飲みに来てください。
ちょっと、はい、すごいですね。
もう一個会場があるんですよ。
まだあるの、
どんどん盛
りだくさん、盛りだくさん
出てくるんですけど、
まだあるの、
はい、運河プラザの前、
はいはい
はい、運河プラザの前庭でキッチンカーと、うん、さらにテントでも飲食店を出店する予定で、ここもライトアップと飲食が楽しめるスペースになっております、
はい、ちょっとなんか北海道内のキッチンカー全部集めましたね。
いやいや、もういっぱい、はい、いっぱい来てもらって、
それぐらい大集合ですよね。
もう小樽中がこうお祭りになって、はい、みんなが元気になるようなイベントにしたいなと思っております。
うーわー、はい、すごい。池田さんも、はい、今、ね、ガラスの仕事してないでしょ。
してないんですよね触ってないんですよ。さっきはね、屋形船のところにいたりとか。
そうでしょう ね、
はい、何屋なんだか自分でも分かんなくなってきましたけど、ね、
もうとにかく今この100周年記念、小樽市100周年の記念のイベントに向けて、はいは
い、そうですね、
みんなが頑張ってる、
うん、全力で立ち向かっております
立ち向かっております。いや、
楽しいですよ。でも
楽しいですね、うん、聞いてるだけでも楽しくなりましたが、
はい、基本は、7月30、31日の2日間で、はい、どちらも、13時から、9時まで、長いところで10時までやってる、お酒関係は10時までやってるところがあります、はい、でさっき言ったあの、ノースカナルベイビーを出店してる、北運河部会、うん、ここに関しては前日の金曜日からやります。
へ
ー、ちょっと特別な演出がありまして、うん、はい、実はここの会場だけですね、うん、北海青海第3倉庫のベランダ、あそこから生演奏のライブが出てきます。
うわ、ちょっと今鳥肌立った、うん、
そうなんです、あそこの使い方も含めて何か提言ができたらなという思いがあって、うん、あそこのベランダから出てくるバンドの演奏を聞きながら下の広場のところでビールを飲むっていう、うん、この空間が最高じゃないですか。
最高ですね、
素晴らしいです ね、もうめちゃくちゃ楽しみですね。
楽しみです ね、しかも稲葉さん、いろんなところで食べたり飲んだりできるから、
今からどこ行こうかワクワクしちゃいますね。
もう 全部はしごですよこれ、
そう、
ね、だって歩ける全部距離だもんね。
泊まってもらうのが最高ですよ、
もうお腹たっぽんたっぽんになりそうですけど、まあ歩いて汗かいて飲んでまた汗かいて飲んでみたいな、
う
わー楽しみですね。
ぜひ遊びに来てください。
はい、わかりました。いや、秋村さん本当ね、まあ、観光協会としてもやっぱり、はい、今、まあね、一押しのイベントですかね、は
い、そうですね、今もう聞いて私も初めて聞くような内容ばかりですごく驚きました。
そうですか。今回じゃあ観光協会さんはあまり関わってない、
いや、あの一緒にやっていただいている部分もありますし、いろいろ会場がたくさんあるので、うん、その会場によってはこの方、この会場によってはこの方っていうふうにいろんなチームを組んで、それこそ高校生であったりとか、はい、いろんな人とやってますね。
そうですか。いや、はい、本当に楽しみです。改めまして、北運河 の北海戦艦の前の広場の会場だけは、はい、7月29日金曜日から、はい、ということですけれども、はい、このサマーフェスティバル自体は30日土曜日と31日日曜日ということで、はい、基本的には1時から、はい、お酒に関するところは
10時まで、
10時まで、はい、でそうじゃないところは9時まで、はい、ということですね、 わかりました。
詳しくはまたホームページの方に掲載しておりますのでご覧ください。
はい、わかりました。ではそれ以外には稲葉さん何かあります？ないです。
そうです、あ、まあね、楽しみで、うん、まあ、お祭り、まあ、続きますのでね、うしお祭りから、
うん、そうです ね、
ね、うん、浴衣風鈴祭りもちろん境町、うん、はい、
はい、
ずっとお祭り続き毎週。
本当です ね、こんな3週連続は今までないですよ ね、
ないですね。
2週は、ね、あるけど、ね、3週はないので本当に、まあ、あの池田さん大変ですね。
本当に
楽しくやってますので、
はい、何やか分かりませんが頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、ではそれ以外で秋村さん何か観光インフォメーションありますか？
はい、はい、そうですね、8月のイベントということで、うん、スポットのイベントなんですけども、小樽水族館でのイベントです。はい、水族館コンサート in イルカスタジアムということで、そうですね、あのイルカショーを行っているイルカスタジアムがあると思うんですけども、うん、そこであのフルート、バイオリン、ピアノを演奏して、時折行われるイルカたちとのパフォーマンスを楽しめる
という、なんですと、
なんとも贅沢なイベントが8月6日に開催されます。
8月6日、え、じゃあ分かんないですけど、なんかこう素敵な音楽があったと思ったらイルカジャンプみたいな、
そうですね、
イメージってことですね。
イメージそういうことだと思います。
うわ、面白い。
そうなんです。
はい、分かりました。水族館コンサートインイルカスタジアム、はい、8月6日、時間は、
はい、時間は開演が午後の5時10分です。
はい、はい、した。じゃあこれは詳しくは水族館の方にお問い合わせ。そうですね、
はい、小樽水族館のホームページなどをご覧いただければと思います。
はい、わかりました。ではその他は、
その他もう一件よろしいでしょうか？
はい、どうぞ。
と、裏小樽映画祭でございます。
はい、
はい、7月、一番最初が7月29日スタート、うん、で8月7日までのイベントですね、うん、小樽の柳川通りという商店街で、あの古い建物が、今空き店舗の建物があるんですけど、はい、そちらを活用してあの映画祭を行うというものですね、
はい、
今回は音楽ドキュメンタリーをテーマにして、うん、まあ、全12作品を順番に公開していくということで、うん、まあ、またこう小樽の空き店舗を使うってことで、うん、また街の活性化とかもできるような、また素敵なイベントかなと思っております。
はい、本当にあそこの場所っていうのはもともと美容室だった空き店舗なんですけど、
あ、そうなんですね、
あの奈良義知さんっていうのは世界的なね、あのアーティストの作品展をやって、まあ、奈良義知さん自身も来ましたけれども、
はい、
すごい今ね頑張ってるんですよ。私、まあ、実家がねその並びなので、まあ、あのよく行くんですけれども、はい、あのお子さんもいらっしゃるようなお父さんお母さん世代の人がすごい皆さん頑張ってるので、
うん、
ここも本当一つ新たなスポットだなというふうに思ってます。
そうですね、
はい、ぜひ7月29日から8月7日まで、
はい
はい、裏小樽映画祭楽しんでいただければと思います。はい、はい、では以上ですか？
以上で、
はい、はい、分かりました。では、あ、最後に、まあ、じゃあ池田さんね、まあ、皆さんにもう一度告知というか改めて PR お願いいたします。
はい、はい、今年は小樽100周年ということで、本当にいろんな方が一生懸命こう盛り上げようと頑張ってますので、7月、30、31日小樽サマーフェス2022が開催されます。皆さんぜひお越しください。楽しい場所にします。
はい、結構表面になってる。いや本当にね、まあ、池田さんほか、はい、たくさんのそういう関わっていらっしゃるスタッフの皆さんのおかげで、はい、こんな素敵なイベントが行われるということで、あとは私たちは参加して楽しむということでね、
はい、
はい、頑張っていきたいと思います。はい、では本日も、大正ガラス館の池田さん、そして、ルタオンの稲葉さん、観光協会の秋村さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ナビゲーターは田口智子でした。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。